清水勝義の逆の物差し。始まりましたね。
ありがとうございます。あの今度あの1月15日発売後からこれアップされる番組でございまして、
はい
はい、ダーナネットというあのインターネットで、うん、あのホームページがあの雑誌ダーナのホームページなんですけど、はい、うん、そこで、番組やりながらしかも本誌でも、連動した企画で、はい、進めてまいりますので、
まず自己紹介してもいいですか。
すいません、ダーナ編集部のですね、スチャラカ編集者の吉川でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、あの、まあ、今回ありがとうございます。
いえいえ、
あの今回逆の物差しということで、まあ、あの連載とそれから番組を続けていくことになります。
はい、はい、
で、あの毎回あの結構適当に話が進んでいくかもしれませんけど、
うん、
はい、あのテーマはあまり設けないで、いろんな形で進めていきますので、
そんなね、決めないっていうのが大切。
あ、そうですか。
決めないっていうのが大切、はい、決めちゃうとね、あの臨機応変に対応できないじゃない。
あ、
今コロコロ世の中変わるから、うん、その時俺はこうだっていう決めないことだね。
それは
決めないっていうのが大切。
それはまさにやっぱり逆の物差し、
ね、逆の物差しですね。
やっぱりあの、まあ、この雑誌の場合はあのダーナの場合はあの中高年 の、うん、あのまあ、40歳以上の男性向けの雑誌なんですけど、うん、あのやっぱりこう、まあ、データなんかで見るとですね、その、まあ、40代から60代がこう、うん、ちょっと心を病んじゃったりとか、うん、皆さん一生懸命働いてると思うんですけど、うん、なかなか思うような結果が出なかったりとか、理想と現実とのギャップだったりとか、うんうん、そういうことで悩んでる方いっぱいいらっしゃると思うんですね。
それさ、この間さ、あのどっかでも言ったんだけど、あのニューステーションで、
はい、
古舘さんと浅田次郎が対談してる話があるんだよね、はい、あれ聞いてなるほどなと思ったんだけど、浅田次郎がその浅田次郎も60歳ぐらいで、古舘さんが50代後半かな、うん、で我々の世代っていうのはね、世界史史上で一番幸せな世代だってわけ。
あ、
世代、
はい、
世界史史上でだよ。
あ、
浅田次郎が言うからなんかすごい
です。すごいですね。
で、なんでかって言ったら、その時代の日本人っていうのは親は確実にこう戦争を経験してるわけよ。
あ、
もう本当に玉の中ねくぐり抜けて、あの空襲でね命からがら助かったみたいな人は親で、はい、でその世代っていうのはあのもうほらそういうの経験しないでしょ、
はい、
で親が苦労 されてるからなるべくね、あの食べ物に苦労させたくないとか、本当に苦労させたくないっていう、その反動でね、親がね、はい、でそういうふうに育てられた世代で、はい、で就職時期になったらバブルでしょ、
はい、
で終身雇用でしょ、はい、でどんどんどんどんこうほら豊かになるっていうね、いう世代だっていうわけ、
はい、
だから人類の世界史の中でこんなに豊かなね世代はないっていうわけ。なるほどなって思うよね。でだからきっと今こうすごく時代の端境で、
はい、
急に苦労しちゃってるわけだよ、
は
あ、急に今までの物差しで良かったものが、はあ、今まで物差しだったら急に奥さんにね見下り判つけられたりね、なんだっけ、定年離婚だっけ、
熟年離婚、
熟年離婚なんていうのがあったりね、あのそれで今苦労されてるんじゃないのかなと思いますよね。
なんかやっぱりあの40歳代、まあ、その60歳その、うん、まあ、段階の世代の方たちはまあ60歳以上になってくると思うんですけど、うん、あの大体あのこう、まあ、心を病む方なんていうのは今とっても多いって聞くんですけど、うん、あの50代ぐらいからがその、まあ、ピークだなんていう話もあって、うん、やっぱりそのちょうど多分そのまあ何ですか、狭間にいる世代だとは思うんですよ。その本当に苦労して掴み取ってきた世代と、
うん、
そのある程度こう作ってきてもらったちょうどこう両方にいる世代だとは思うんですけど、
うん、
だその辺のこうあのまあ理想だったりとか、まあ、その老後のことだったりとか、うん、あのまあ、あって当然だろうって思ってたものがこう覆されちゃったりとか、
うん、
まあ、そういう世代だと、まあ、リストラなんかもそうなんですけど、うん、まあ、 いきなり大手が潰れちゃったりとかね、うん、なんかありますから。
で多分ね、俺的にはすごくこうなんだろうな、そのダーウィンの進化論じゃないけど、はい、その常にこうなんていうのかな、進化してると思うのよ。
はい、
例えば一面一面切った時にはなんかダメになってるような気がするけど、はい、でも大きな流れで見た時に確実にこう人類っていうのは良くなってる方向に進んでると思うのね。例えばさ、あのなんだろうな、信長とかさ、はい、いた時代はさ、あの毎日殺し合ってたわけでしょ、はい、それで家康が出て安定して戦争がなくなってみたいな、国内の戦争がなくなって、はい、で今度は明治維新が起きて、で今度は富国強兵の中で世界中のグローバルなね、うん、戦争に巻き込まれて、うん、で戦争をやって、戦争で負けて、はい、で負けたおかげで、なんか変な話さ、負けたおかげで、高度成長があってみたいな、はい、で今につながってきてるわけでしょ。だからだんだんジグザグだけど必ず良い方向に向かってるっていうのが今までの歴史の流れだと思うんだよね、
うん、
でそうすると今もきっといい方向に向かってる。ただそのいい方向に向かうときにやっぱり何かその同じ物差しでいたら痛い思いにしちゃうんだなって思うのね。だからリストラされたらさ、なんだろうな、また第二の人生ができてね、よかったなって思う人と、いやこれからどうしようって思う人と二通りあるわけで、でどっちを選ぶのは勝手だけど、でもつまんないんだったら面白い方を選んだ方がいいよねっていうことなんだよね。必ずいい方向に向かってんじゃないですかね。
発想の仕方もやっぱりそうですよね。あのマイナスの方を取るよりかは、うん、プラスで取れた方がいいですよね。
そう、うん、でもなんかね、あのマイナスの情報を流した方がみんな喜ぶんだよね、
うん、
どうなるんだろうってね、
は
あ、富士山爆発したらどうしようっていう煽るわけだよ、うん、
は
あ、でも論理的にね、言っても富士山は爆発するんだよね、
ああ
いつかは、
ああ、
いつか爆発することに、だから必ず爆発するんだから、
うん、
いつか爆発することにね不安を持ってもしょうがないなって、
うん、
爆発してから考えればいいので、うん、そういうことはね。
そうですね、あのその富士山の爆発もそうですけど、復活しないと思うのが固定観念としてあって、
うん、
なかなかその、あの固定観念からあの抜け切れないっていうのも一つ、うん、あの悩みを作っているところだと思います。
だから一つ の, その自分の体験の中からでしか答えが出てこないものだから、うん、だから今回のテーマでもある逆の物差し、まあ、逆から考えてみる、ね、そうするとなんか気が楽になるし、あこういう見方もあるんだねとか、
うん、
相手を許せたりするんだよね。
この逆の物差しっていうのはこのやっぱりなかなか持とうと思っても、
うん、
こう持てないって思う、その要は怖いですから、その、うん、例えばこういうすることが、幸せの道ですよっていうのはやっぱりみんな欲しいと思うんですよね、うん、でやっぱりあのなるべく、いろんな困難が起きないようなことを望んじゃうと思うんですけど、
安定求めるよね、
安定を求めちゃうと思うんですよ、うん、その安定求めきっとあのその 3.11 以降、
うん、
もうその安定っていうのが根底から覆されたっていうか、
そうあれがね、本当変な話、本当俺たちが真剣な真剣っていうスイッチが入る、
はい、
チャンスなんだよね、
はい、
きっと今までもそうじゃん。だから明治維新でもさ、あのアメリカが船が来て、
うん、
たった試合で夜も眠れずって、うん、ああいうこうショッキングなことがあって、
うん、
もう食われちゃうんじゃないかみたいなさ、そういうのがあったからよしってこう変わっていくきっかけになったわけだよね、
うん、
で戦争で負けた時もあ変わるきっかけだったわけだよね、これはきっかけだっていう、で今回の 3.11 は大きな目で見た時にね、今までダラダラダラダラね、
うん、
同じ物差しで来たんだよ、
は
あ、で例えば俺なんか気づいてたんだよ、おかしいよって、この人は絶対おかしいからって、
はあ、
人情が大切だよとかさ言ってたんだよ、絆が大切だよって、自信がある前からおかしいよって、
うん、
で 3.1 があって急にみんなあの絆が大切だってことがね気づき出したから、だからチャンスなんだよね、
うん、
あれをチャンスに変えなきゃね、あの本当にいけないですよね、
うん、
亡くなった方にね、 亡くなった方の恩返しって、はい、きっと俺たちが幸せになることだよね。
あ、
うん、でそういう意味でね、なんかこのままじゃね、今までの物差しをかざしていたら、うん、なんか物差しはもうね別の方向行っちゃってるのに、
はい、
昔の物差し大事に握ってたらね、はい、なんかじわじわじわじわこう首絞められて、
うん、
で気づいたらなんかさうつ病になっちゃってさ、はい、なんていうことになりかねないかなと思うよね。
はい、本当そうですよね。いやだから本当はこの 3.11、助け合いとかもすごく大事だと思うんですけど、なんかこう幸せの定義っていうか、
うん、
その物差し、幸せの物差しっていうのがもう一気に、うん、違う方向へ新しい方向へシフトしてってると思うんですよね、
うん、
でその時に、多分おそらくまだ乗り切れてない人ってたくさんいると思うんですよ、
う
ん、
そうだね。だからさ、なんつうのかな、笑顔が、人の笑顔が見れることが喜びとか、
はあ、
なんか今まではさ、なんかそんな言葉聞くとね、うん、俺なんかもなんかそれマザーテレサみたいな人じゃないのみたいなさ、はあ、ちょっとこう眉唾かけるみたいな感じだったけど、はあ、でもだんだんそういうふうにさ、ただ笑顔が見たいっていうね、うん、子供の笑顔が見たいとか、かみさんの笑顔が見たいとかね、彼女の笑顔が見たいとかね、なんか笑顔が見たいっていう理由で幸せになれるっていう、
うん、
なんかそんなこともね、新しい物差しとして持つ人も増えてきてるんじゃないかなっていうのもね、うん、俺なんかいつも言ってんだけど、神様はね、その人間の心のアクセルとブレーキを逆につけてんじゃないかと思うの。
はあ、面白い
ですね。でそれが神様の試験問題だと思うわけよ。
はあ、
この現象の時はブレーキだろっていう時に、はあ、人間はアクセルを踏みやすいようになってる、ね、でここアクセルアクセル踏めよっていう、うん、アクセル踏んだら正解だよっていうのに、うん、ブレーキを踏んじゃう人が多いわけよ。だからここがうまく神様が人間が進化するためのこの罠というかテストというか、
枷みたいな感じで、
うん、引っ掛け問題というか、アクセルとブレーキを逆につけてるっていう気がするのね。
幸せを感じるっていうのも一つちょっとテストみたいな感じですよね。
うん、テストだね。なんかそれが分かった時に、その引っ掛け問題に気づいた時に、なんかどんどんスイスイスイスイこう人生を思う通りにこう歩んでいけるような気がするのね。
そこで逆の物差しになるわけですよね、やっぱりね。
だから大体逆の物差しを、そのね、さっき言った神様の試験をクリアすると思うんだったら、大体逆の物差しを選択した方が正解だよねっていうことが多いよ。ああもうダメかもしれないと思ったら、それが試験問題だな。ブレーキ踏んじゃうわけだよ。でもそれダメかもしれないっていう時は、本当は神様はアクセルを踏んでほしいわけだよな。でブレーキを踏んでしまいやすいんだよね。で例えばさ、うまい話が来てさ、うまい金ボケ話が来て、そのうまい話なんかないんだよ、ね、そこはブレーキ踏みなさいっていう時に人はアクセル踏んじゃうでしょ。一番大切なのさ、吉川君にとって一番大切なのは奥さんと子供でしょ。で夫婦喧嘩する時にさ、一番大切な人と喧嘩なんかしちゃいけないわけだ。それはブレーキを踏むところなんだよな。でもつい多くの人は一番大切な人にアクセル踏んじゃって喧嘩しちゃって
身に覚えにありますね、それ
ね、あるでしょ。だからね、特に今はアクセルとブレーキが逆についてんじゃないかっていうことを注意しながら、なんか判断していくと、しっかりとしたその逆の物差しをね、持っていけるんじゃないかなって気がしますよね。
なんかやっぱりある程度、ちょうど僕もその、ダーナの、その40歳以上の読者世代に入ってくるんですけど、やっぱりね、その、子供なんかがいると、その幸せとかね、その不幸とかっていうのを、その、自分の価値観だけで、俺はこんなに苦労してるのにとかね、そういう子供にそういうなんか大人になると苦労が多いんだなみたいな風な思われ方をしないような大人になりたいなとは思うんですよね。
で子供たちそうだよ、怒りたい時にそこは多分神様の正解はブレーキなんだよ、はい、うん、アクセル踏んじゃうと間違うんだよね。
だからよく、まあ、先輩方でもね、その吉川君人生はそんなに甘くないんだよなっつって、うん、ね、こんなに苦労してるんだなんてね、うん、ね、あの最近そういう話も
そうそうこの間この間あのね、下町の下町って言われてるあの立石っていうところで、はい、あの屋台みたいなところで飲んでたら、その友達3人ぐらい飲んでたわけ、はい、でその時にね3人で話してたのが矢沢永吉の話題で盛り上がってたわけ、はい、つい先日ね、あの NHK で矢沢永吉の63歳からのメッセージっていう番組で、はい、あれすごいよな、63歳で何か作り出そう、何か俺はもっとできるんだと、うん、俺はまだ何か掴めるんだってやってる、はい、あれすごいよなっていう話を盛り上がってたの、はい、で実は俺50歳超えた時にすごい自分の中であの老けた感情があったわけ、はい、あっちが痛いこっちが痛いね、はい、ね、はい、あの若者に何を残そうかとかね、はい、ね、腐った感じだったわけ、はい、老けた感じだったわけ、はい、でもその A ちゃんの63歳がメッセージを見た時に、あ俺お前何ね一回りも上の人にね、うん、負けてんだみたいな、すごい刺激を受けたよ。でみんなにそれ見ないよ見ないよって見てて、でその A ちゃんの話盛り上がって、その時にまさにその時にその居酒屋の隣で飲んでたおじさんが話しかけてきて、俺さ63歳なんだけど若者よって言ってくれ、若者よ年いくつだとか聞き出して、いやいくつですいくつです、で63歳なんだけど俺は今までリストラ2回あってな、社会ってのはつまらないよ、人生なんてのはな思い通りにいかないんだぞお前ら、よく覚えとけよなんか言って言われちゃったので、俺たちもうね A ちゃんの凄さを見てるからもうあぜんびっくりしてもうなんつうの、あの反面教師いきなり反面教師が出てきた自己原点の反面教師A ちゃんとかね、まあ、好きな人も嫌いな人もいるかもしれないけど、そうじゃなくて自己限定がないんだよね、俺にはダメだとか俺にはできないとか、俺は63だからとか、うん、ね、限定ないわけ、
決めつけがないわけですね、うん、
決めないの、ね、一番最初に言って決めないってことって大切だよねって、そういうことで、その反面教師の方はもう人生はつまんないものだと、ね、だって俺はこんな悲しい思いをしたんだもんっていうね、お前らもそうだろっていうね、僕らを引き込もうとするわけねえ、恐ろしいよね、
恐ろしいですね
でその人さ、そうですねって言ってほしいんだもん、そうですよ ね, ねって言ってほしくて言ってるだけで、これ俺たちがちゃんとね本読んだり A ちゃんのね成り上がりとかも読んだりとかして、その番組に刺激を受けていなかったら、そうなんですかって大先輩人生そういうもんなんですねね、
思っちゃいますよね、
思っちゃうよ、これずっと死ぬまでね、うん、愚痴文句言って終わる人生になってしまうんだ
よ。立石ってすごいですね
すごいよ、いろんな人かと思ったらその屋台みたいなところ飲んだからね、うん、その通りに人が歩いてるわけ、すぐ横に、うん、でそこでなんか真っ白な髪の毛したりフラフラしたおじいちゃんが通りかかってくるわけ、うん、で普通にその通りをね、うん、で通りすがりの通り間際にね、おい若者よって、また若者よだよ、立石はそういうのかね
そうかもしれないですね、
うん、おい若者よいいか、人生の中でありがとうございますと、はい、ごめんなさいは大切だぞじゃあっていなくなっちゃったじゃあっていなくなっちゃったすごい街だなって思ったんだけど、
いやでも、まあ、なんかこう いろんな価値観に出会うっていうのはいいですね、
立石いいよね、立石はちょっとパワースポットだね、
だからやっぱりあのこう自分だけの価値観でそのこう染まらないで、こういろんな価値観っていうのを、うん、こう知る機会っていうのはいくつになってもやっぱり必要なんでしょうね、
うん、そういう刺激っていうのを、なんつうの、僕らよく録を磨こうっていうのは録を磨く、録を磨こうぜって言うんだけど、録っていうのは五感をね、五感ってあるでしょ、あの見るとか聞くとか嗅ぐとか触るとかさね、そういう五感を徹底的にこう駆使した時に第六感というのがあるんだよね、その兆しを読み取れるわけ、兆しを、これからどうなるんだろうって兆しを読み取る、でそれは昔 の, その日本人だけじゃなくて人間っていうのは持ってたものなんだよね、なんかね風が台風が来ると あの空が緑に見えたりとか、はい、空気が黄色に見えたりとかあるそうなんだよね。それで台風が来るぞとか、あの地震が来る直前に何か土の匂いが違うとか分かったりとかする人がいたりとかしたらしい。で今あんまり五感とか使わなくなってきちゃったでしょ。だからなかなかね、そういうなんだろう、目に見えることしか信じられないような世の中になってしまったんじゃないかと思うけど、そのもっと五感を使ってね、そういう立石行っていろんな人見てみるとか、そのいろんな価値観にいろんな物差しに触れてみる、だってあんなところで居酒屋なんかさ怒られちゃうんだよ客が、もっと詰めて座れとかね、ねごちゃごちゃ言うなとか怒られるんだからね。でサービスって言ったら何でもかんでもね、なんかサービスってこういうもんだっていうのがあるけど、そんなサービスもあるわけ。でそんなとこ行くとね、あの店員のおばちゃん厳しいけど、でもなんかふっとこう優しかったりするんだよね。
なるほど。
うん、寒いから気をつけて帰れよなんて言われると、じんとくるよね。
あらっと思っちゃいますよね。
うん、
あ
そういうね、いろんな物差しがあるから、一つところもね、で一番特に今危険だと思うよ。本当にね、一つの物差しだけ持って、それが正しいんだと。でそのなかなかそういう習慣とか癖っていうのは、その物差しに対して、なかなか壊しづらいんだけど、せめて逆の物差し。真逆の物差しをちょっと握ってみて、ね、ちょっと考えてみる。
なんかみんながこう思ってるけど、いやいやちょっと待てよみたいなのをちょっとこう考える時間を作るっていうか。
そうそうそう、例えばさ今なんか気の毒だけど、あの日本の総理大臣ってさ、誰がなってもさ、なんかあいつはバカだとかアホだとか言われちゃうじゃない。
気の毒だよ、
気の毒だよ。俺政治のこと詳しくないか分かんないけど、大体みんな本当ひどいこと言うじゃない、総理大臣になって。でじゃあさ、例えばその総理大臣の俺がね家族だとしたら、全然違う見方するわけじゃない、あお父さん頑張ってるなとかさ、総理大臣の奥さんだったらあなた頑張ってってなるわけでしょ。こんなにみんなにねいろいろやるけど、あなた頑張ってるのにどうして評価されないのっていう、そういう見方もあるわけだよね。そんな見方をしてあげられるようにならないと、日本の政治もねきっと良くならないんじゃない、何も決められなくて。
なるほど。いやいや、もう政治の世界まで最終的には自由な形式で政治の世界まで来ましたけども、いやありがとうございます。またあのこれ後半戦に続きますけれども、
はい、
はい、これが多分2月の15日なんですけど、また続きは、また楽しみにしていただいて、どういう内
容か。じゃあ続きは政治の世界から。
政治の世界か。ちょっとどうしたらいいかちょっと分かんないです。
あっちのあの辺の世界行ってみるから。
ちょっと分かんないですけども、ありがとうございました。
はい。
ちょっとあの最後コメントいただければ。
は
い、
最後に、そうですね、難しい時代だって皆さん言いますけどね、そうじゃなくて本当は難しいから楽しいんだっていうね、サッカーでもゲームでも難しいから楽しいんですから、楽しい時代なんだよっていうね、そういう物差しを持っていただけたら、これをやってる甲斐があるというものですから、そんな感じで、皆さん今後ともお付き合いください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
また来週じゃねえ、また次号、はい、よろしくお願いします。